This is a Collider.com audio interview.
I'm very curious how you pick the subject matter that you want to tackle on your movies. I would imagine you have many choices, so could you talk a little bit about how you decide on the material as a director that you want to take on?
どういう題材 を決めるかっていう、その、こと、なぜこういうものを決めたかっていうことに、非常に興味があります。まあ、いくつか多分、いくつものプロジェクトがあると思うんですけれど、なぜ、こういう題材を、選択されたんでしょうか。
あ、今度のやつについてでしょうか。
So you mean about this particular one or just in general?
In general and also, and also this one.
通常どういうふうに決めるんですか、作品を作るときに。
そうですね。
それと、これは
一般的にはですね、題材を取り上げるのはですね、これがその面白い作品になりうるだろうかということを考えますね。
So in order to select the subject matter, I think about if this will become an interesting film, if the subject matter would become, is it interesting enough?
で、アニメーションの表現としても、表現ですけど、表現、の新しい表現をこう、なんていうかな、開拓できるかどうかっていうことも大きな基準ですね。
And also, I select subject matters that would allow me to develop new ways to express in terms of animation.
One of the things is, this is a, how did you decide for your recent film, how did you decide on the look, the animation you chose to tell the story with? Because I would imagine you have many different options. How did you decide on the look of the film?
でこの映画に関して どういうふうに、まあ、スタイルでやるか見せるかっていうことをまあ、いくつものオプションがあると思うんですけれど、それをどういうふうに決定しましたか。
うん、それは これの場合はですね、もうすでにこの題材じゃなくても他の題材を扱った場合でもこういうこれに近いスタイルでやろうということは決めていたんです。そっちが先ですね。
Actually, I had already decided on what kind of style to and what kind of look to give the animation, that the next animation I would make. Any other subject matter I would have chosen, I would have used the same kind of style.
うん、それはその田辺治というその非常に優れた、アニメーターと出会ったことです。で、彼のその才能を生かしたいし、それが僕の喜びでもあると思ったから。
That's because I had met a very talented animator, Osamu Tanabe, and I wanted to use his talent to its maximum abilities. And I thought that I could give him that chance, and also that would give me great pleasure.
I'm very curious, with many directors of animation, they talk about how the story will undergo many changes in the storyboard process.That they might storyboard it again and again and again to achieve the final story. When you're putting together a film, do you do that as well? Do you storyboard and storyboard and storyboard until you? I'm curious about that pre-production process.
そのプリプロダクションの時に多くの監督はストーリーボード絵コンテの方で何回も何回も書き直しっていうかがあるというふうに伺ってます。でやっと最終的なストーリーが出来上がるということになるんですけれど、高畑さんも同じようにストーリーボードを何回も何回もいじってやり直したりされたんでしょうか。
一般的に言うと全然日本ではですね、宮崎駿もそうですし僕もそうですけれど順番に作っていってほとんど直さないですね。で、すごい安上がりに、要するに何て言うか貧乏症と貧乏症ですけどそういうこう試行錯誤しないでですねやって、それで作品を作ってきたっていうおそらく世界の中では非常に珍しい例だろうと思います。
In general, in Japan, Hayao Miyazaki is the same way, but I also create a storyboard bit by bit, and then we don't change the storyboard once we've made it onto the storyboard. We might be a little bit miserly in that way, that we don't want to do lots of trial and error and redo things over and over again.
That's interesting. That's very, it's very different than the American way.
Exactly, as you say.
Yes. それはだからどっちにもこうなんていうかな、いい面悪い面があるだろうと思うんですけど、その我々はですね、この方法でやってるわけです。あれこれこうやんない。
So I think there are probably good and bad points to either way of doing it, but this is the way that we've done it, without lots of trial and error.
脚本家なんかでもそのハリウッドなんかの場合ってのはたくさん複数の人でやってる、そういうことは絶対やらない。
For example, in Hollywood, many people work on a script for a film, but we don't do that either.
This also explains why your films are better in many ways, because you do not have the bureaucracy of many people trying to put their fingerprints on it.
で、まあ、そちらの方の映画が、質的にいいということの理由の一つになりますね。いろいろな人がまあ、まるで、どっかの行政で、のオフィスでやってるようにたくさんの人がその自分の、指紋をそのプロジェクトにつけるということにならないですから、
うん、そうかもしれません。
Perhaps that's true.
I'm very curious aboutdeleted scenes, and how close have you ever animated something and at the last second pulled it out? Or once you animate something, is it guaranteed that it's going to make it the movie? This question pertains to your recent film as well as previous films.
私が非常に興味を持っているのは、まあ、削除される、シーンですね。例えばずっとアニメーションも全部終えて、で、映画に使わないっていうシーンが結構ありますか。この映画でも、
ほとんどあります。
以前の映画
で、この映画もほとんどそれはそれもそのさっき言った貧乏症ですね。そのもったいないのを書いたやつをですね、後でカットするなんていうのは、まあ、実写でもそれは残念でしょうけど、そのアニメーションっていうのは全部ゼロから書くわけですからね。そういうことは要求しません。ストーリーボードを作るときから最初からその最後の完成形を頭で想像して作ります。
So, practically never do we delete scenes. It goes back to being the miserly, or that it would be a wasted effort if we went all the way through to animating it and then deleted the scene. So I'm sure in live action too, it's a shame when you have to delete a scene that you've already taken. But in terms of animation, that means that it has been drawn. It would have, it's the whole effort of having drawn that scene would be wasted. So we don't do that. I've completed the film at the storyboard stage. So then it's just a matter of drawing and animating the storyboards.
それはアニメーターに対するこちら、そのアニメーターがこちらを信用してくれる、信頼してくれる、そのなんていうか源になるわけですね。
So that becomes the source for the animators relying on us and trusting us as directors that we will use their work.
What I found fascinating is in Japan, animated movies do incredibly well. It seems like the audience, it's a lot different than America, where I'm sort of going on a, in America, most of the animated films that do well are aimed towards kids. But in Japan, many animated films do huge numbers at the box office with adults. And I'm curious, what is it about Japan thatwith adults that the animation can deal with the adult subject matter? How is it, can you sort of talk about that? That the difference in, I hope I made that question.
あの、 アメリカではヒットするアニメーションは、子ども向けのアニメーション、っていうのが、通常ですね。で日本では、多くの、大人の人たちも、見るアニメーションがヒットする成功するっていうケースが結構あると思います。で日本ではなぜそういうアニメーションが大人の人にも魅力があるんでしょうか。
それは1945年に終わった戦争以後のその問題、短期的に見る、それが短期的に見方と、それからもっと長いそのスパンで考えることができるんですが、その後者のちょっと話をしたいと思います。
長いスパン。Well, you could look at it in the short-term span of the post-war, post-Second World War, so after 1945 time frame. But I'd like to refer to a longer term from before that time.
それはですね、日本で残ってる、実際に作品として残ってるものは12世紀ですけど、12世紀の頃からですね、子供向けじゃなくて大人向けにですね、その絵を使ったで物語を語るその形式というのが生まれて、それが大変その要するに、貴族の間で愛好されたんですね。
So, one of the major reasons is that since the 12th century, drawings and narrative stories that were illustrated with drawings for adults were popular, first among the court and the aristocracy, and then for the later general population.
で、その中にはその、動物が出てくる、ちょっと子供っぽいっていうかな、カエルが出てきたり、ウサギが出てきたり、いろいろ猿が出てきたり、そういうカリカチュアっていう感じの作品もありますけれど、そうだけじゃなくて、完全に人間のやってる行動、物語ですね、そのお話をその絵にしてずっと繰り広げていく、絵巻物って言うんですけど、ずっと長いそのスクロールページで、そういうものが発したんです。
And some of them feature animals like frogs or rabbits or, and caricatures that are interesting, delightful to look at. But others deal with the stories of human behavior and they're drawn on picture scrolls that are rolled out so that it forms an entire story.
で、それはずっと続くんですね。その絵巻物という形式もずっと続きますし、それから本の形になって、なり始めて、それで江戸時代というのはですね、17世紀から始まるんですけど、その17世紀から、19世紀ですかね、にかけて爆発的にそのなんていうかな、絵が増えるんですよ。絵で物語もやるし、それからその今で言うと情報ですか、さまざまな情報をみんな絵にするっていう、おそらく世界的に最もたくさん絵が描かれた、描かれたって言ったって浮世絵ですから版画ですけどね、出版されるって。
And that tradition continues after thereafter in Japan. And then also the picture scrolls continue, and then there are also books that come out. And from the 17th century to the mid-19th century, during the Edo period, this becomes the growth in this is explosive. Not only are stories, narrative stories printed, but also as information, as news items, they are also drawings made and then printed in woodblock form. So the woodblock prints and those kinds of publications are made.
その中には皆さんもご存知の、おそらくご存知でしょう、葛飾北斎って人がいるんですね。とかあるいは安藤広重っていう、そこら辺は世界的に有名になってますけれど、それだけじゃなくて、もうものすごい数ってそのものが描かれています。
And also some of those become ukiyo-e woodblock art as well. Worldwide fame is has been acquired by woodblock art print artists such as Hokusai and Hiroshige, but there are multitudes of other Japanese artists that drew and made woodblock prints.
そんなその物語をその要するにとにかく絵を使って物語をこう語るということはですね一度もあの伝えたことがないんです。ずっと続いていて、でそれは西洋とのそのなんていうか付き合いが明治維新ですけど、あの飛躍的に増えた後もずっと続くんです。
So there was always this tradition of drawing to tell stories. And using pictures. And even after Japan became westernized in the latter 19th century, this continued.
それで日本で漫画って言われているジャンルがあるわけですけど、その漫画ってもずっと続くんですけど、ここでそう言ったのは、それは全ほとんど全て大人が見るんですね。大人が楽しむため。 伝統的にそのなんていうかな、あの漫画とかそういうものは子供のものということはなくてですね、あのずっと絵で描いたもの、絵で物語を語ったりするものは日本では大人が楽しんだんです。So
then that continues on to the comics or the manga format these days. And these were all for enjoyment of adults, not aimed at children. So that tradition has continued all along, not necessarily for children, but for adults to enjoy.
それが理由な、その、いや、質問に答えたことになるかどうかわかんないけど、しかし大きい、非常に大きいんです。それは、あの、子供だけじゃなくて大人も大好きなんですよ、その、その、日本では。
I don't know if that becomes an answer to your question, but I think that's a really a very major point that we need to keep in mind, that it's not just children who like comics and manga, but adults also enjoy reading manga.
You definitely hit on something that would explain the interest.
それでよくあの。
I'm very curious about, has there been a project that you came this close to making and then at the last second you said no?
あるプロジェクトで非常にできそうだというところまで行って、でやめてしまったというようなプロジェクトはありますか?
ありますね。
Yes.
May I ask which one?
どういうプロジェクトだったんですか?それはこれ、これは何?聞いていいでしょうか?のはね、できそうな気がしたんだけど、その、それはですね、説明しにくいですね。別に原作があるわけじゃないので、日本ではですね、子守唄っていうのがあって、子守唄っていうのは、その、ナースリーライムっていう、英語なんかでは、こう、お母さんだり何なりが、 子供を寝かしつけるための歌なんですけど、日本ではですね、ある時期かなり何世紀間にわたって子守という職業があったんです、職業が。で、その子供たち、なんですね、10歳ぐらいの子供がもう子供を背負ってですね、あの赤ん坊、雇われて、その子守をしてたんですね。で、その子供たちが歌う歌っていうのはやっぱりその、 寝かしつけるだけの歌じゃなくて、その自分たちの気持ちを出す歌だったんです。で、その子供たちを扱う映画を作りかけたんです。彼と。
Well, it's a little hard to say because there's no original story or original work that it would be based on. It was all something I thought would be interesting. Of course, in Japan, as in the West, we have lullabies or nursery rhymes that are for children. And in Japan, we also had traditionally a job for children to do. Like children around 10 years old would be hired out or indentured as caregivers for babies and young children. And so they would have babies on their back and then they would sing these lullabies. But not only would these lullabies be to try to get the children that they're taking care of to sleep, the babies, but also their own feelings would be infused into those nursery rhymes, lullabies that they would be singing. And so I thought it would be interesting to make a film on that with the producer, Mr. Nishimura, that I worked on for this project.
So the children, who have this difficult work, who have this difficult work, but who have this difficult work, who have this difficult work, who have this difficult work.
So it would feature the hardships that these children endure because they had to do this very difficult work, but also their strength and the liveliness with which they lived.
I'll leave that one alone. Jumping into, I have to stop with you very soon. So my a few last questions. Studio Ghibli has produced some very cool merchandise available in Japan. I'm back to the merchandise. Is there anything that you own? I'm curious what you own that is Studio Ghibli related in your home, or are you, do you, and is there anything that you collect, any nerd stuff? Okay. These are unusual questions, I know.
Yes. 最後の質問の、類になるんですけれど、スタジオジブリは非常に素晴らしいグッズ、マーチャンダイスを日本で売ってますね。で、高畑さんご自身がスタジオジブリのそういう製品をお持ちのものはありますか？もしくは他の製品でもいいです、ところの製品でもいいですけど、そういうふうに収集するっていうか、コレクションを持ってらっしゃいますか？
あ、少し持ってますね。
I have some, yes.
ジブリではやっぱりトトロのものを持ってますね。はい、好きですし。
はい、I like my neighbor Totoro, so I have some of those goods.
それからあとは他の人のはたくさんありますよ。例えば、ご存知かどうかわかりませんが、まあ、当時ソ連ですけど、ロシアのですね、ミトゥンっていう大好きなその人形映画で、それのキャラクター。なんかちゃんと持ってるし、それから自分たちが作ったパンダかパンダってなんか思ってますけどね。
すみません、ミトンに。
ミトン、ミトンって手袋の指のない手袋ですね。
がキャラクター、名前。
題名ですけど。
題名、うん、OK。And in the former Soviet Union, there was a mitten without the fingers.
Yeah.
Mm-hmm. And so I like that character and the characters there. So I have some dolls from that. And we made a film called Panda Go Panda. I have some items from that. Those kinds of things.
I mentioned this joking around before, but I'm very serious. I live in Los Angeles, and it is very difficult for me, as a big fan of Studio Ghibli, to own any merchandise. Are there plans for more stuff to be released in America? This is very important stuff.
私はロサンゼルスに住んでるんですけれど、先ほどもちょっと冗談で言ってたんですけれど、
You gotta do it while you can.
スタジオジブリも非常に大ファンなので、何かスタジオジブリから の製品を所有したいんですけれど、買いたいんですけれど、ロサンゼルスでは買えないんですね。売ってないんです。ですから、スタジオジブリがそういう海外でもグッズが買えるようにできるっていう、そういう計画はあるでしょうか。
So it's coming to Hot Topic this month?
No, we started
in August. So just very recently.
8月からホットトピックで売ってるらしいです。
今ホットトピックってこれでマーちゃん始めたばっかり
の。あ、そうなの。
彼は知らないなって。
So it's good.
Yes, it is good. I just wanted to know. I also, over the last few months, there has been many articles written about whether or not Studio Ghibli will produce more movies, what the future of the company is, and could you sort of talk about what you, are you going to continue making movies? What do you see the future of the company doing over the next few years?
この数ヶ月の間にスタジオジブリの将来に関していろいろトピックが行き交わってますけれど、スタジオジブリがさらにフィルムを作る予定ですか、会社の将来はどういうふうになりますか、高畑さんご自身はこれからも映画を作りますか、そういうことについてちょっと。
スタジオジブリがどうなるのかは全然知らないんです。どうなるか全然わかりません。それから、ただそのスタジオジブリが作る可能性っていうのはあると思いますね。でそれはその、今の制作部門そのものをそのなくすんだけど、でもこのかぐや姫の物語っていうこの作品なんかもほとんど外部で作ってるんですよ実は。それをスタジオジブリが、制作ってスタジオジブリですけれど、しかしメンバーはその都度集めることができるわけですからね。何も、もうできないとかそういうことはないので、これからも作っていけるんじゃないですか。それが一点。
I don't really know what will happen to Studio Ghibli in the future, but I'm sure that there's a great chance that they will continue to make films. Although the production department may have been closed, normally what we do per project is to hire people for that project as well, including the way the Tale of the Princess Kaguya was made. So I'm sure that we can gather members to create a team for any production that will be made.
ただ僕が作るかどうかはですね、体力、知力、それから財力っていうか、その僕が作ろうとする作品にお金をその出資してくれるかどうかとか、それから、そこにいるかどうかとか、その優れたプロデューサーがいるかとか、その他いろんな条件があるからね、そのできるかどうかは全然わかりません。
So, as to whether I can make films in the future, it depends on my physical state, my mental state.And the financial state, whether people would be willing to invest money into a film I would make, and whether I can have the cooperation and collaboration with a good producer like I've been able to have so far. So there, those kinds of many conditions exist, so I'm not sure at all whether I can make another film.
I have a million other questions, but my last question. I'm very curious about the way you work.And how it's possibly changed over the years of you directing. Could you sort of describe your process when you're getting ready to make a movie and during the writing process? I'm very curious if it's started here and now you work a completely different way, or has your process always been the same on every movie?
これが最後の質問になりますけれど、高畑さんがどういうふうに作業されてるっていうことに非常に興味があります。それは長年やってらした間に変わりましたか、でどういうふうに映画作りの準備をする、それのシナリオなどを書くとかそういうことをなさってますか、それは変わりましたか、そのプロセスは。
大きく言えば変わってないんですが、ただその例えばですね、僕は絵を描かない絵描きじゃないし描かないんですけど、でも結構描いてるんですね。描かざるを得ないんですよ。だって指示をするためにどういう案でどういうね、それがね減りましたね。やっぱり、非常に信頼のできる人と組むようになると、それはかなり口頭で伝えて実現するようになると、そこをサボるというか自分が手を抜くというか、それは少しずつ変わってきました。でもそれ以外は基本的には変わらないですね。
The process that I engage in has not changed in the main. But I'm a director who doesn't draw pictures. But in order to direct or point out to people what I would like to see, I have drawn some sketches so that they will realize what I'm aiming for. That has become less now. I rely more on telling people orally, and I gather around me people that I can really trust and really rely on and that have talent. So I don't have to draw as much as before in order to tell them what my intentions are.
その絵にしろタイミングにしろ、要するにだから演技に介入するのはもう昔からずっと介入してきましたし、今もその、要は、かなり受けるとその、そういうこう、なんていうのかな、出来上がる具体的なことには、結構、ただ行動で言ってやってもらうとかっていうんじゃなくて、
In terms of the pictures and the acting and the timing that's required for the film, even though I don't draw, I'm involved intimately in those processes. So I really get totally involved in the project.
I will say thank you tremendously for giving me your time.